4月は春の歓迎礼拝ということで、幼稚園の保護者の皆さんとか私たちの家族友人をお招きしてですね、礼拝の時を持っています。先週はファミリーチャペルという新しい試みをこの時間にさせていただきました。今日も礼拝に初めて来られた方、また先週来られて2回目の方もいらっしゃると思いますけれども、本当に心から歓迎いたします。さて、聖書を見ますと、イエス様はいろんな例え話をお話しされてるんですね。有名な例え話がいくつもあるんですけれども、その例え話の一つにですね、ある時建物と土台のお話をされました。二つの新築の家があったんですね。二つとも見た目はとっても綺麗で立派な家でした。ところが災害が襲ってきました。そうしましたら、片方は守られたんですけれども、もう片方は倒壊して、しかもその倒れ方がひどかったんだっていうふうにイエス様は語られたんですね。これはよく私も結婚式の時にお話したりなんかする例え話なんですけれども、この例え話の中で、そのお話の中でイエス様は私たちの歩みや人生をですね、家と土台に例えてるんですね。家に例えてるわけです。つまりどんな家も例外なく、私たちの生活あるいは結婚生活も含めてですね、必ず雨が降ったり、また風が吹いたり、また川が溢れたりすることがあるっていうんですね。つまり逆風のような時が必ずやってくる。あるいは逆風とまで言わないけれども、人生の節目節目でですね、大きなこう変化を迫られることがあるっていうんですね。その影響の土台、しかしそれによって受けるですね、影響のこの度合いっていうのはそれぞれ違うっていうんですね。片方は守られる、でも片方は倒れちゃうっていうんですね。どこが違うか、イエス様は土台が違うからだっていうふうにおっしゃったんです。土台、確かに新しい、例えば緑幼稚園も新しくなりまして、そして、前に小座教会の皆さんにも来ていただきましたけれども、とても綺麗な建物ですね。ここ綺麗ですねとか、この空間いいですね、いろいろ言われるわけですけれども、誰も土台を褒めたりしないわけですね。でも思い出すとですね、土台にかなり時間をかけて緑幼稚園の園舎が建設されているのを私たちは覚えているわけです。本当に深く掘ってコンクリを打って、かなり時間かけてですね、土台を作っていました。もうこれだけしっかりした土台だったら、ちょっとやそっとの地震では大丈夫だなって思わせるぐらいのしっかりした土台でした。つまり土台の真価が問われる。で、それはどういう時かというと、いざという時ですね。いざという時であります。イエス様の言葉を使うならば、雨が降ったりとか川が溢れたりとか風が吹いたりするような時に家が立ち行くかどうか、それは何を土台としているか、それが大事なんだというふうにイエス様はおっしゃいました。普段は目に見えない、でもいざという時にその真価が問われる。目に見える私たちの生活を全体を支えきれるかどうかが問われる。で、そうした土台っていうのは 何なのかなって思うんですけれども、例えば人間関係っていうのも土台ですね。目に見ることはできませんけれども、私たちの生活を支えているわけです。いろいろあると思いますけれども、今日はですね、その一つ、ものの受け止め方っていうか価値観、それも一つの大きな土台なのではないかと思うんですね。何もないときはあんまり意識されません。でもこう節目節目で必ずある種の選択を迫られるようなときに、例えば若い人でしたら進路の問題がありますね。結婚のこともあるかもしれません。どういう人と結婚したいか、どういうところに住みたいか、どういう仕事に就きたいか、あるいは大きな買い物をするときもその人の価値観というか物の考え方が問われてくると思いますね。夫婦でその価値観がこう衝突する場合もあるわけです。ではそもそもそうした私たちの人生を支える土台になるような価値観って一体どこから来るのかっていうことだと思うんですね。実は先週の金曜日に 心の物語を書き換えるという題の御言葉メールを送らせていただきました。月曜日から金曜日まで800字のショートメッセージを、教会から配信させていただいているんですけども、その金曜日のメッセージはこういう内容でした。実は今日の説教のアウトラインにですね、それを写してきましたので、これをお持ちの方はそれを出していただいて目で追っていただけたらと思います。大きな2の心の物語を書き換えるの下のところですね、書き括弧でくくられたところをちょっと読んでみたいと思います。人間とは物語によって生きている被造物だと言われます。両親から物語を聞かされ成長してきました。それによって人生を解釈し、どうあるべきかを判断してきました。私は誰か、なぜ私はここにいるのか、私は価値ある存在なのか、大切なことは何か、成功者は誰か、というような大切な問いについての答えを人生の早い時期から物語を通して獲得してきたのです。そしてその物語の内容や正確さに関わりなく、一度それが私たちの心を深く根付くと、多くの場合死ぬまでその人のうちにとどまり、何かの拍子にその物語のテープにスイッチが入って私の心の中で回り始めることがあります。例えばそうした物語の典型が、良いことが起こったら次に悪いことが起こる、だからちょっと静かにしてよとかですね、そういうことがあります。悪いことが起こったことは罰が当たったからだとかです。こうした物語が私たちの人生を動かし続けることが多いのですというふうに書きました。このことの関連で私も説教の準備しながらですね、あるクリスチャンが語った言葉、もう一つの言葉を思い出したんですね。それもここに書いてみました。こういう言葉です。考えという種をまけば行動という実を刈り取り、行動という種をまけば習慣という実を刈り取る、習慣という種をまけば品性という実を刈り取り、品性という種をまけば運命、人生を刈り取る。物事をどういうふうに受け止め、どういうふうに考え、どう見ていくか、言い換えれば私たちの行動の背後には何らかのものの見方、価値観というのが働いているのであって、例えばですね、損か得かという、そうした物語というか、そうしたものの見方を私たちが小さい頃からずっと体に染むように持っていると、またその価値観によって動くならば、それから導き出される行動があるわけですね。私たちはいつも得な方を選ぶわけですね。そしてそうした行動を繰り返し繰り返し続けていくと、いつの間にか私たちの習慣になるわけですね。そっちの方を選ぶ。で、今度はそれが習慣になると、今度私たちの性格の一部になるっていうんですね。先週アメリカでヒラリー・クリントンさんが大統領選に出馬することが報じられていました。でニューヨークでですね、インタビューすると、彼女を批判するいろんな動きがあることを報道されていたんですけれども、その時に取り出されていた彼女の性格の一つというのは、計算高いっていうのがありました。あの人は計算高い。例えば考え方が行動になって、行動が習慣になって、習慣が結果として計算高いという、そうした品性の一部になる。言い換えればもう心の癖のようになってしまう。いつもそっちに曲がってしまう。そしてそうした生き方をしていくときに、私たちの人生の方向性もおのずと定まっていく、そういう意味の言葉だと思うんですね。つまり何を言いたいかと言いますと、私たちのものの考え方、価値観が最初のところで変わらなければ、先ほどの日々の御言葉の表現を使うならば、物語の書き換えが起こらなければ、私たちの人生も変わらないんだ。でもこの心の物語の書き換え、すなわち新しい考え方の種がしっかりとまかれたならば、そこには人生を変えるようなことも起こりうるんだっていうことを、聖書は教えているわけですね。もちろん皆さん、私たちの中にはですね、 もう自分あんまり変わりたくない、もうこれで十分だ、満足してるって方は、それはもうそれでいいと思うんです。満足してくださってるわけですから、それでいいと思うんですけども、でも変わりたいって思っている時に、私たちはどこから変わるのかっていうことだと思うんですね。まあ、少し前置きが長くなりましたけれども、今日はルカの福音書の19章に出てくるザーカイっていう人に焦点を当てたいと思います。彼も実は変わりたいって思ってた人の一人なんですね。もう一度聖書のルカの福音書19章のザーカイのところ、そこを開いていただけたらと思います。まあ、最初にこの箇所のですね、背景を少しお話したいと思うんですけれども、この時代、まあ、紀元1世紀ですけれども、この紀元1世紀のユダヤの国はローマ帝国の支配下にあったんですね。で、そのローマ帝国の手先になって税金集めをしていた、その仕事をしていた男が今日ここに出てくるザーカイという人でした。まあ、当時ローマの税制度は2つありました。直接税と間接税っていう、まあ、税金があるわけ、まあ、どこでもそうですけれども、直接税の方はですね、土地税というふうに言われて、今でいう固定資産税のようなものがありました。で、もう一つは、まあ、住民税というふうに言われて、まあ、今でいうところの住民税ですね。当時は人頭税というふうに呼びました。で、この土地税と人頭税が、まあ、直接税なんですけども、これは、まあ、お役所が直接、まあ、取り立てるものでした。で、これに対して間接税というのがありました。道を通るときの通行税、港を使うときの港湾税、市場で店を出すための税金、そうしたものが、まあ、いろんなところでこうあったわけですね。で、そうした間接税については、まあ、ローマは賢いなと思うんですけれども、直接ローマが住民から徴収するのではなくて、ワンクッションを置くように現地のユダヤ人を雇って彼らに徴収させるシステムを、まあ、取ってたわけなんですね。一応取り立てる額は決まっていたんですけれども、しかし一方でですね、現実どれだけ取り立てるかっていう、その取り立て方についてはその徴税人という人に任せていた、非常に曖昧なシステムだったわけです。で、ここに登場するザーカイという人ですが、彼はエリコという町に住んでいました。パレスチナの地図を見ますとすぐわかるんですけれども、ローマ帝国の直轄する属領ユダヤとの国境の町で、ヨルダン川を挟む東西のですね、交通の要所にあり、重要な関税の場所だったんですね。まあ、お金儲けができるような場所だったんです。2節を見ていただきたいんですが、ここに、ザーカイは、その場所でですね、徴税人の頭を務めていたというふうにありますね。まあ、徴税人仲間の管理職ですね。ローマ人の信頼を勝ち得ていたわけですね。ところがその反面、その地位を利用してかなりこう私腹を肥やしていたことが想像できます。二節に彼は金持ちだったってありますね。わざわざ金持ちだった。そしてこの後下の段の八節のところを見ますと、彼はですね、こんなこと言ってるんですね。誰かから何か騙し取っていたら4倍にして返しますっていうふうに告白しているわけですから、かなり悪どい仕方でですね、お金をみんなから集めていたということがわかります。で、さらに一つだけ、もう一つ注目したいんですけれども、この福音書を書いたルカはですね、ザーカイの身体的な特徴をわざわざ伝えてるんですね。3節、背が低かったってあるんですね。背が低かった、まあ、劣等感という言葉がありますけれども、ザーカイのことを想像しますと、やはり彼はこの背が低かったっていう意味である種の劣等感を持っていたんじゃないかなと思いますね。しかもそれをですね、バネにしてやってきた人。そしてどうでしょうか、先ほど価値観とか物の考え方っていうお話をしたんですけれども、彼はもう小さい頃からまあ、親から教えられたか、あるいは育った環境がそういうことを彼にインプットしたか分かりませんけれども、その小さい頃から持っていた価値観というのは、人生の成功っていうのは人に比べてどれだけ価値あるものをお金を多く獲得しているかにかかっているっていうのを、彼はなんかこう自分の中で体得していったんじゃないだろうか。同時に人と比べて 人より多くの価値あるものを持つことができたら世間は自分を認めてくれるっていう、そうした考え方があったのではないかと思います。でこうした考え方は、まあ、ある意味では今も変わらないと思いますね。学校や会社で私たちが人よりも良い成績を上げる、あるいはまたお金のようなですね、何かこう価値あるものをたくさん私たちが持つことがある、あ、持つで、そうすることによって、まあ、その会社の中であるいは世間一般でですね、あ、その人は成功者だと、そういうふうに認めるってこともあり得るわけですね。でももう一つの物語、まあ、ザーカイはこうだっていうふうに自分の中でインプットしてきた物語、つまり人と比べて人より多くの価値あるものを持つことができたなら世間はその人を認める、あるいはその人を慕う、その人を愛する、その物語を彼は持ってたと思うんですけれども、それは必ずしも正しくなかったということをザーカイは大人になりながら朝鮮人の仕事をしながら少しずつ気づかされていったのではないかと思うんですね。つまりザーカイは自分の持っている価値観、自分の持っている物語が通用しない現実、お金持ちになりさえすればもうみんなから慕われ、友達も増え、また心にも本当の満足が得られる、その物語が実は夢物語であるっていうことにうすうす気がついていた。人生におけるある種の行き詰まりをザーカイは経験していた。でそんな矢先の出来事が、まあ、今日このルカの福音書19章に出てくるザーカイとイエス様の出会いの出来事だったのではないかと思うんですね。まあ、繰り返しになりますけども、この時のザーカイは孤独だったと思いますね。孤独だったと思います。いくらお金儲けをしても心が幸福感で満たされない。昔駆け出しの徴税人だった頃はですね、お金持ちになればこの心の寂しさは満たされるだろうって思ってきました。でそうやって一生懸命頑張ってきた。そしてとうとう徴税人の管理職にまで上り詰めた。当然お金もたまりました。でも心は満たされないんですね。逆に彼がですね、そうしたそのローマの手先になってローマの信頼を勝ち得ていくこと、また資産が増えれば増えるほどそれに反比例するようにユダヤ人の昔の幼なじみとか仲間がもう一人去り二人去り、どんどんどんどんいなくなってしまって、彼はお友達がいなくなってしまった。幸福感どころではなく孤独感を味わっていた。でそれがこの時のザーカイだったんじゃないかなと思いますね。実はそのザーカイにイエス様が出会ってくださったんですね。4節から5節のところをもう一度ご覧ください。19章の4節5節をお読みします。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグアの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。なんか涙が出るような言葉だったと思います。ここを読みますと、ザーカイって何歳ぐらいだったのか分かりま、ごめんなさい、ちょっと言葉がちゃんと出ない。ザーカイが何歳ぐらいだったのかっていうのは分かりませんけれども、まあ、いい年してたと思いますね。ところがこの時のザーカイの行動っていうのはまるで子供のようですね。私が走ってってですね、礼拝終わった庭に走ってって、そして真ん中の大きな桜の木に登り始めたらどうですかね。ちょっと松本先生どうしちゃったんだろうってことになってしまうと思います。ザーカイはそれをやったって言うんですね。イチジク桑の木に登ったって言うんですね。子供のようですね。彼は徴税人の頭、徴税人組合の管理職という肩書きがありましたけれども、もう必死になって見たいものを見ようとするこの子供のようなザーカイの姿が出てくるんですね。つまりそれほどまでにイエス様を見たい、イエスという人物を見たかった、イエスという人物を知りたかった。そしてそれはそれだけですね、彼の心が乾いていたからだと思うんですね。なんでこの時ザーカイはここまでしてイエス様に興味を持ったんでしょうか。 まだ会ったこともない人物です。でもそのお方の姿だけでももう一目見たいと思いまして、いい年してイチジクグアの木に木登りさせるほどにイエス様に惹かれた。それはなぜかっていうことですね。想像ですけれども、まあ、これはもうはっきり書いてないんですけども、多分彼の心の中にですね、根拠のある期待があったんじゃないか、根拠のある期待感があったんじゃないかなと思いますね。理由のある、もしかしたらっていう、かなり確実性の高い、そうした期待感があったからなのではないかというふうに思うんですね。で、その期待というのは何かというと、イエス様だったらこの自分を分かってくれるっていう期待ですね。イエス様だったら自分を受け入れてくれるっていう、そういう期待ですね。じゃあその根拠ってどこにあったのかっていうことです、まあ、結論から言いますと、それはイエス様の12人のお弟子さんの中にマタイという人がいたっていうことなんです。このマタイという人は、まあ、今日初めて聞く名前かもしれませんけれども、福音書の中に4つ福音書が、ごめんなさい、聖書の中に4つ福音書があるんですが、そのうちの1つを書いたのがマタイという人でした。マタイの福音書っていうのが出てきます。で、実はこのマタイという人ももともとザーカイと同じ、ザーカイの同業者ですね、酒税人、徴税人の出身だったんですね。7節見ていただきますと、その、まあ、イエス様が、まあ、ザーカイの家に行った時にみんな何て言ったかっていうと、あの人は罪深い男のところに行って宿を取ったって、こういうふうに言っていますけれども、当時徴税人のことを周りの人たち、一般の人たちは、まあ、罪人ってこう言ってたわけですね。もう関係を持たない、そういう悪い人、ユダヤ社会では罪人のレッテルを貼られていた。それが徴税人という職業の人たちでした。で、ところがイエス様はですね、イエス様はその徴税人であるマタイを抜擢して弟子の一人として受け入れ、彼を愛していったんですね。ですからマタイは、まあ、マタイの、マタイとイエス様との出会いのところを見るとですね、彼は本当に寂しそうに徴税人の机のところにこうやって座ってるんですね。本当に無気力な顔して座っているわけです、まあ、そんなこと聖書に書いてないんですけども、想像するとそういう姿で出てくるんですね。で、そのマタイに声をかけて、また一緒にやろうって言って招いてくれたのがイエス様だったんです。ですからその後マタイはもう生き生きしたと思いますね。もう人生変わりました。今までもうドロンとしたような目をしていたんですけれども、彼の目に力が戻ってきましたね。で、そのことをこう噂で聞いていましたので、ザーカイはマタイを弟子として連れ歩いているイエス様だったら、もしかしたらこの私をもっていうふうに祈りのような期待を持って、そのイエス様に一目会いたいと思った。姿だけでももう一目見たい、まあ、実際にイエス様と言葉を交わせるかどうか、そこまで考えていなかったかもしれない。なぜなら今まで多くの人々にザーカイは拒絶されて、仲間外れにされて、実際に3節にありますように、まあ、イエス様を見ようと言った時にですね、もうそこには大勢の人だかりがいたんです。あ、ザーカイが来た、嫌なやつが来たということで、ザーカイのそのスペースをみんなでこうやってこう開けないようにしてですね、ですから彼は木に登らなければ見えないような形になったわけですね。あ、ザーカイが来た、どうぞどうぞって開けてくれる人は誰もいなかったわけです。ですので彼は傷ついていた。もういろんな人との人間関係の中で本当に傷ついていた。でもどうでしょうか。そのザーカイが必死になって木に登り、木の上からイエス様の来るのを待ったっていうんですね。で、本当にこう劇的な場面なんですけども、エリコ街道をですね、こちらに向かってやってくる大きな集団がありました。その真ん中に、まあ、イエス様と思える人物がもう群衆にもみくちゃにされながらこっちに向かって歩いてくる。どんどん近づいてくる。そしてまさに自分のいる木のところにやってきたかと思った途端に、イエス様がですね、上を見上げてザーカイに向かって言ったっていうんですね。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。もうびっくりして落ちそうになったんじゃないかなと思いますね。 もう興奮し混乱し、もう何が何だか分からなくなってしまった。今までお金持ちになれば世間は自分を認めてくれる、でもそのことで何度も何度も寂しい思いを経験し孤独を味わってきたザーカイですね。でもまあ冷静になって考えてみれば、まあそれは当たり前だなと思うんですね。あくまでもザーカイはどのように生きるかではなくて、何をどれだけ手に入れるかっていうのが彼の価値観だったんですね。そして何をどれだけ手に入れたらみんなは自分を愛してくれるっていうふうに、その考え方自体が実は間違っていた。その考え方にしかし毒されていた。ですから場合によっては手段を選ばなかった。何をどれだけ手に入れたかっていうのが一番大事でしたから。ですから当然誰からも尊敬されない、誰からも慕われない、それどころかみんな自分から去っていってしまった。本当に寂しい思いをして生きていたのがこのザーカイでしたけれども、でもどうでしょうか。なんとイチジクグワの木陰に隠されているところを、隠れているところをイエス様は発見し、そして離れているところから呼び出された。イエス様に認めてもらうために何かザーカイの方で素晴らしいパフォーマンスをしたわけでもない、認めてもらえるに値する何かをやったわけでもありません。そんなの関係なしに、もう一方的にイエス様の方からザーカイを見つけて、そしてザーカイの家の客となって、自分はこの人の友人なんだということをもう群衆の目の前で示してくださったんですね。本当に嬉しかったと思います。この時代ユダヤ人にとってイエス様のような聖書の教師を自分の家にお迎えするっていうことは、なんか最大の栄誉だったそうですね。誰もがイエス様を、エリコの町の誰もがですね、イエス様をお迎えしたいと思っていた。ところがよりによってイエス様はあのエリコ一番の一番嫌なやつの家に行ってしまった。あいつの家の敷居をまたいでしまった。でそれは全ての人々の期待を裏切ることだったんですね。そうした彼らのつぶやきが、まあ、先ほど読んだこの7節に出てくるわけですね。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。もうザーカイっていう名も言いたくない。もう あの嫌な罪人の男のところに泊まっちゃったんだってこう言ったわけです。このようにしてザーカイは生まれて初めてですね、無条件の愛、聖書が言うところのアガペの愛っていうものに触れたんだと思いますね。そして今まで物で満たすことのできなかった大きな喜びが彼の心の内側に湧き上がった。でそのことを知ったイエス様も9節にあるように、今日救いがこの家に訪れたっていうふうに宣言されたんですね。いかがでしょうか。イエス様との出会いはザーカイの人生に大きな変化をもたらしました。大げさな言い方かもしれませんけれども、彼のすべてを変えてしまった。今までお金が大事でした。ところがイエス様と出会ったザーカイどうしたかというと、8節、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、そうに言った。一番大事なものをもう一銭もやりたくなかったんだけれども、もう半分、非常に気前いいですね、半分貧しい人たちに施す。エリコの人たちすごく喜んだと思いますね。ザーカイ大金持ちでしたから、半分そういう人たちを、その半分の財産をもらうわけですから、エリコの人たちはすごく喜んだ。しかも騙し取られた人はもっと喜んだ。だって4倍になって帰ってきたわけですから、もっと取られていたらいいなと思った人もいたかもしれない。そうやってエリコの町中が喜んだわけです。マルチン・ブーバーっていうユダヤ人がいましたけれども、まあ、今日ここに書きましたが、我と汝、私とあなたっていう本を書いてるんですね。でそのブーバーによりますと、私たち人間を取り巻く関係に大きく分けて2つあるっていうんです。一つは私とあなたっていう、まあ、人格的な関係、それからもう一つは私とそれっていう関係があるっていうんですね。人間である私は人間であるあなたとの関係を大切にします。私とあなたの関係の中で私たちは支えられますね。人間である私は食べたり飲んだり、また生活するのにさまざまな道具や物を使って生きています。 そのものとの関係を私とそれの関係っていうふうにブーバーは言いました。当たり前ですけど私たちは人間ですので、私とそれとの関係なしに生きることはできません。私たちは生きるために多くのものを必要としているわけですね。着るもの、食べるもの、住む場所、いわゆる衣食住の問題というのは決して無視していいわけではありません。体の健康を保つためにも、良い働きをするためにも、また自分の人生を楽しみ豊かにするためにも、ブーバーが言うところのそれは本当に大切なものですね。でも忘れちゃいけないもう一つの側面があるっていうんですね。でザーカイはこれがなかった。それはいかに物に恵まれ多くのものを自由に使えるようになったとしても、私たちの人生はあなたと呼ぶ相手、つまり私とあなたという人格的な関係がなければ本当に味気ないものになってしまう。ザーカイはイエスというあなたとの出会いを通して初めてですね、物では満たされない心の中の渇きを癒されていったんだと思うんですね。でそのことを示すのがさっきお読みしました8節のザーカイの告白の言葉ですね。主よ、私は財産の半分を貧しい人々の施します、また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。今まで何よりも誰よりも大事であった財産を半分もう手放します、そうに告白した。もうそのために生きてきたような男だった。もう誰にも渡したくない、もうこれは俺のものだ。何をどれだけ手に入れたかという観点から成功を図ってきた男にとって、どのように生きるかなんてことは関係なかった。ところが騙し取ったことを悔い改めて、しかも、まあ、今日ちょっと時間の関係で見ませんけれども、旧約聖書の律法を見ますと、旧約聖書の教えを見ますと、旧約聖書で騙し取ったらこのぐらいにして返しなさいっていうこと以上の償いをですね、ザーカイ自ら約束してるんですね。そのことに驚かされます。つまりザーカイは変えられた、新しい人にされた。それは主イエスとの出会いによって、本当に一番大事なお方との出会いを通して彼自身の価値観、ものの考え方が変えられていった、まあ、今日の説教の冒頭で確かな土台とか正しい物語を獲得するっていうことをお話したんですけども、確かな土台って何だろうか。それはイエス様のことですね。聖書の言葉のことです。正しい物語って何でしょうか。お前はダメだダメだと言われてきた、小さい頃から言われてきた物語ではなくて、あなたは大切な人です、ザーカイ、あなたは尊い人なんですよって言ってくれる、そのイエス様の物語ですね。イエス様がこの私をどういうふうに見ていてくださるか、聖書を通して本当に幸いって何なのか、その新しい物語、新しい価値観をいただく中で、次に私たちの行動が変わってくる、そして習慣になってくる、それが私たちの品性になってくる、そして私たちの人生を変えてくださる。ぜひそのことを期待して、イエス様を土台に、聖書の言葉を土台に、私たち歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。